ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが社長、はい、3月に入りまして、まあ、まだまだ寒い日もありますが、いよいよ春到来でしょうか。
はい、そうですね。そういえばこの2月にはとんでもなく暖かい日がありましたよね。
そうでした。静岡でも24度、全国では25度と夏日を記録したところもあったみたいですね。
はい、びっくりしましたね。さすがにまた寒も戻りましたけど、これからだんだんとね暖かくなってくるのは嬉しいですね。ところで加古さんは春の訪れって聞かれたら何を思いつきますか。
はい、春の訪れ、やっぱりですね、春一番ですかね。春先に初めて吹く強い風のことですよね。暖かさを運んでくる風、春一番、春の訪れにはぴったりの名前ですね。
はい、やっぱり春一番を持ってきましたが、まあきっとね多くの人がそう思うでしょうね。では加古さん、この春一番という言葉はいつ頃から使うようになったか知ってますか。
いつ頃から、私がよく覚えているのは中学生になるかならないかぐらいの頃からのような気もしますが、きっと昔からあったんじゃないですかね。いつ頃なんでしょうね。
はい、昔といっても江戸時代末期のね1859年、165年前からです。
165年前。昔といっても確かにそこまで昔という感じじゃないですが、まあそれよりもその年がはっきり分かっているというのが不思議ですね。
そうですね。実は春一番っていう言葉を使い始めたのは長崎のね漁師たちです。
漁師さん。
はい、この年の3月の中頃、出漁した漁船7艘がですね、強い南からの風に煽られて転覆して、53人もの漁師がお亡くなりになったっていう事故があったんですね。それ以来漁師たちがこの強い南風を春一番と呼んで警戒するようになったんです。
そんなことがあったんですか。それじゃあもともとは春の訪れというよりも気をつけなくてはならない怖い風という印象だったんですね。
そうなんです。それでこの後気象関係者の間で使われるようになったのが昭和31年、そしてマスコミに取り上げられたのが昭和37年の新聞記事からです。
なるほど。それで一般の人たちも一気に広まったわけですね。
いや、それがねそうじゃないんです。春一番が一躍有名になったきっかけがあったんです、なんだかわかりますか。加古さんはさっき中学生になるぐらいから覚えているって言いましたよね。その頃アイドルグループの大ヒット曲ありましたよね。
大ヒット曲、春一、キャンディーズの春一番ですね。
はい、その通りです。この大ヒット曲で春一番は一気に浸透し、気象庁に問い合わせがね殺到したそうです。それで気象庁は春一番の定義を決めて春一番の情報を発表するようになったそうですよ。
へー、キャンディーズすごいですね。なんと気象庁を動かしてしまったんですもんね。
いや本当にすごいですよね。やはり女性の力恐ろしい。
いや
まあね、これで元々の海難を引き起こす、危険なイメージから風が吹いて暖かさを運んでくるというイメージに変わったんですね。
そっか、風が吹いて暖かさを運んできました、もうすぐ春ですね、ですよね。
そうそれです。いや久しぶりにお聞きしました。
歌っちゃいました。
でもね、花粉症持ちの人たちにはとってもね、いや次やヒノキを揺らす、この強い風は危険なイメージのままかもしれませんね。
そうでした。花粉症の人にとっては厳しい季節の訪れでもありますからね。 そうそう、前回は花粉症の話から始まって、アレルギー対策を考えるには衣食住のあり方を考える必要があるっていうことでしたよね。それで衣食住の衣服医療の話をしていただきました。
はい、まあ、その中でね、石油製品であるナイロンやポリエステル、それからアクリルといったいわゆる化学繊維はアレルゲンであり、特に直接皮膚にこの触れる肌着にはできるだけ天然繊維を選ぶようにお伝えしました。
はい、コットンとかシルク、それから麻ウールなんかですよね。
はい、そうです。それでさあこれから食だ住だっていうところで加古さんに止められてしまいました。
止められたって社長、いや、時間切れを人のせいにしないでくださいよそれでは今回はその続きを話してもらえますか。
はい、わかりました。
はい、
胃をやりましたので、次は食についてお話しします。まずは食物アレルギーの3大アレルゲンです。
3大アレルゲンですか。
はい、卵、これ鶏卵ですね、それから牛乳、小麦の3つを言います。
この3つはよく聞きますね。
はい、卵は特にね、乳幼児に多く見られます。すぐにアレルギー症状が出ますのでね、そういうケースの、親御さんは非常に気をつけられていますね。ただ僕がね、あえて取り上げたいのは牛乳と小麦の方なんです。
牛乳と小麦ですか。
そうです。なぜかと言いますとね、加古さん、アレルゲンと言っておきながらみんな牛乳と小麦、普通にそれも結構たくさん食べてますよ。
確かにそうですが、牛乳って大人になるとそんなに飲んでるイメージないんですけど。
はい、子供は学校給食もあってね、こう毎日飲んでいるイメージですね。でも牛乳といってもそのものじゃなくて、牛乳を原料としたヨーグルトやチーズ、バター、生クリーム、それから乳酸菌飲料やアイスクリーム、それからシチューなんかも含みます。
おお、そういうものまで含むんですね。そうなるとまだまだいっぱいありますね。
はい、それから小麦に至ってはもうパン、ラーメン、うどん、パスタ、ピザ、ケーキ。
お、社長の好きなものばっかりですね。
それからカレーにもね入ってたりしますし、小麦を原料にした食材やそれから料理、お菓子までというと、もう本当ねキリがありません。
全部アレルゲンなんですか。
はい、全部アレルゲンです。
でもみんな食べてますよ。私も食べてますし、社長だって
美味しいですからね。全く食べないわけではない。
やっぱり食べてますね。でも乳製品にしても小麦食品にしても完全にやめるっていうのは難しいですよね。
はい、確かに難しいですね。でもね、難しいから今のままで良いっていうことではありません。牛乳、乳製品、小麦食品、これら毎日食べてるって人多いですよね。僕はこれはね非常に問題あると思ってます。
牛乳、ヨーグルト、バター、パンなんかは本当朝食の定番ですしね。
はい、そうですね。子供たちが毎日食べている給食もやはり牛乳とパンがメインですね。
給食のパンについては前に別の問題で取り上げましたよね。
はい、小麦のアレルギーは小麦に含まれているグルテンやグルテン以外のタンパク質がアレルゲンとなってますが、前にね、僕が問題として挙げたのはこれ、事実上のポストハーベストであるグリホサートのことでしたね。アメリカの農家が収穫する際に能率を上げるためだけに使う猛毒の枯葉剤であるグリホサート、世界では使用を、禁止されて、当然他の国では、このような生産をした小麦は輸入禁止になっているのに、なぜか日本だけが輸入を許し、結果子どもたちがその被害に遭っているっていう問題ですね。日本の小麦の消費は 90% を輸入に頼ってますから、被害に遭ってるのはこれ子どもたちだけではありません。このこともね、アレルギーを助長する原因になっています。
こういうのを最悪と言うんでしょうか。
本当最悪です。ですから 僕は学校給食は本当にね見直さなければならないと思ってます。毎日食べることがいかに危険なことか。でも全国にはね安全な食事を提供するっていう動きがありますし、隣の藤枝市も始めましたね。
お、藤枝市がですか？それは素晴らしいですね。
はい、素晴らしいです。特に子どもはもう町の宝、国の宝です。
そうですよね。
それからですね、加古さん、うん、1月にお話しした食品添加物ですね、うん、中でも人工的に化学合成して作られたものです。
ありましたね。保存剤、乳化剤、増粘剤とか着色料、香料、人工甘味料に化学調味料、まだまだいっぱいありますね。
はい、まだまだいっぱいあります、うん、今ではあらゆる食品に入っているイメージですが、これらが入っているのはこれ前もって調理されている食品の多くですね。これに当たります、
うん、
レトルト食品、うん、冷凍食品、インスタント食品、うん、それから缶詰やその他の加工食品ね、うん、それと漬物、調味料にも合成された、うん、食品添加物が入っているものがあります、うん、それからお菓子類とかジュース、まあ、こういった嗜好品にも気をつけなければなりませんね。
そういうものをできるだけ食べることを減らすということですね。
そうです。できるだけ手作りにするっていうことでもありますね、
うん、
孫は優しいを意識して手作りしたものを食べる、これが大事ですね。
孫は優しいで調味料に気をつければ大丈夫ですね。
はい、もう飲み物や食べ物はこれ毎日のことですからね、うん、これが悪い積み重ねになるのか良い積み重ねになるのかで全く変わってきますね、
うん、食は直接体に入れるものですから、改めてその重大さを理解しました。
そうですね。これで胃食ときましたので、うん、いよいよ住の話ですね。住は住宅や暮らしのことになります。僕としてもねこれにはまた一段と気合が入りますね。
ちょっと社長、気合が入ったところでなんなんですけれども、
はい、
一食ときましたが今日10まではちょっと時間切りです。
いやいや大事なんですよ。
聞きたいけど次回お願いします。
わかりました。
はい、ありがとうございます。気になる、また聞きたいです。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオよりお送りしています。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は子育て応援ビッグイベントドリームマーケット出店のお知らせです。
はい、
開催日は3月9日土曜日と10日日曜日、時間は10時から15時まで、開催場所は昨年と同じ島田市北中学校跡地の体育館です。入場は無料です、
うん、
この島田市最大規模のドリームマーケットに大井建設も出店します、
うん、
販売するのは除湿や消臭防カビ効果がある天然の天竜杉のウッドチップです、
うん、
その横でウッドチップと同じ素状の天竜杉を土台にした糸掛けマンダラのワークショップも開催します、
うん、
ワークショップ講師の平尾澄子さんといえば、以前川根本町まで来ていただいて森の香りの糸掛けマンダラというワークショップを開催したことがあります。帯通りのマーケットでもコラボ出店をしたことがありますので、ご記憶にある方もいらっしゃると思います。加古さん、糸掛けマンダラ覚えてらっしゃいますか？
はい、覚えてます。
はい、
元気一の時ですかね。
そうですね。だいたい15分から20分ぐらいで一つ仕上がるっていうような感じですよね、
うんうん、
気軽に参加していただけると思います、
はい、
ぜひ大井建設のブースまで遊びに来てください、
はい、
それとね、加古さん、うん、ドリームマーケットの主催は東日本大震災を機に発足した島ママドリームですよね。
はい、杉本真美さんがね、はい、よく出演してくださって、はい、真美さんからもお話聞いています。
はい、そうです。そのマーケットの入り口にはお気持ち募金の箱があり、ベルマークの収集もするそうです、
うん、
令和4年度は13万1450円、 岩手県山田町子育て支援センターへ送金し、この会計を公開しています、うん、第1回の開催から志を貫くイベントだということを皆様に知っていただきたいです。
はい、素晴らしいです、
はい、詳しくはしまママドリームや大井建設の SNS をご覧ください。
はい、ありがとうございます。浜崎玲子さんでした。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。